さあ3部に入って本間さんとつながっております。本間さん、
はい、お疲れ様です。
お疲れです。本間さんもまあね、今年大台に乗ったわけじゃないですか。
そうですね、気づけばなりました。
体の変化とかっていうのは感じます？ここ数年といいますか。
まあそれは結構40になったぐらいから
もう感じてました。
感じつつ、ただまああのそうですね、寝れなくなった。あのあんだけどんだけ寝ても寝足りないっていう人間が
はいはいはい、
寝たい、あ、体は寝、なんなんすかね、気持ちは寝たいんだけど体が起きちゃって、はいはい、もう一回寝ようとしても寝れなくてっていう、このので疲労感は取れないみたいな。
なるほどね。
若い頃ってよく寝るよね。
そうなんです、うん、あの寝れるイコール体力があるっていうことが、なんかこう大人が言ってたことがなるほどなっていう。
いや俺さ、それで体調っていうさ、食の面、食べることの面でさ、ちょっと俺はなんか自分がファスティングとかしたりするから、それも影響してるのかもしれないけど、まず昔よりちょっと食が細くなったなっていうのすげえ感じてんのよ。
まあ確かに石川さん結構制限してる時期のイメージも強いんで、めちゃくちゃ食うっていうような印象はないですけどね、
はい、まあでもさ、例えばさ、まあ昔ほんまとよくさ、それこそオールナイト終わってから飯食い行ったりしてたじゃん。
はい。
って言ったら、まあ焼肉もまあ全然人並みに食ってはいたじゃん。でそれこそさ、はがき職人とかさ、あのスタジオ見学の後さ、あの焼肉みんなさ引き連れて行ってさ、ほら俺の焼肉のルールあるじゃん、米を食うなって、全部肉で腹いっぱいにしろっていう。
まあまあ、あの確かにそんなこと言ってましたね、20代の頃。
そう、せっかくおごるんだから、うん、もうお前ら、ね、もう米なんかわざわざ食わず肉だけ腹いっぱいにしろっつって言って食わせたりとかしてたじゃないですか。
まあ、美味しいバランスっていうのもありますけどね。はい、今思えばですけど。
いや、あとまあさ、例えば何、例えば弥生県とか行ったらさ、
はい、
俺飯3杯でも4杯でも食えてたんだけどさ、だんだん2杯ぐらいが限界になってきたのよ、もう。
あ、でもやっぱおかわりはするんですね。
おかわりはする。もう弥生県行くときはもう今日米が食いたいっていう日に行くから、
うん、
あ、おかわりしたくて行くみたいなことある。
そうそうそうそうそう。いや、そんでさ、俺全ての料理の中で多分一番好きなのは豚汁ととんかつなのよ。
あ、豚中心なんすね、やっぱり。こう、
そうそうそう、
うん、
でさ、さっきさ、ちょうど B さんの収録前にさ、時間があったか、ちょっと小 1時間ぐらいちょっと時間あったから、
はい、
最近さ、渋谷のさ、マークシティの中に、
うん、
マークシティを通っていくと井の頭線のルール早く渋谷に着くことに気づいたのよ。新鮮かなと、
はい、で、あ、石川くんの何、歩くスピードだったら、
うん、
ちょっと早いね。
ああ、
うん、
ちょっと早いな。
井の頭線の乗り換えってめんどい、
ね、めんどくさい。各駅停車しか止まんないからさ、新鮮さ、でさ、そのマークシティの中にさ、とんかつの和光入ってんの見つけたの、この前。で、なんか前、その時は、うちの会社から歩いて渋谷駅に向かう、昼間に B サイ収録あった時に、そうやってあのマークシティの中抜けて、渋谷駅に向かってたら、あ、和光あんじゃんと思って、
はい、
久しぶりとんかつ食おうと思ってとんかつ食ったん
ですよ。あるね、マークシティに和光、
うん、
うん。
で、その時はさ、もち豚のロースみたいのを食って、
ほうほうほう、
もう全然美味しくいただけたのよ、
うん。
で、ほら、ご飯と味噌汁とか野菜とかもおかわり自由だからさ、
はい、
まあ米もでもね、うーん、昔だったら3いってたのが2杯で、もうお腹いっぱいでちょっと残したいなと思うぐらいになってて、
あ、小盛りでみたいな。
どんぐらい盛るかにもよりますけどね。
まあ昔だったら1杯目も2杯目も3杯目も大盛りできてたんだけど、もう普通盛りだよ絶対。
いや
ー、まあね。
いや、そんでさ、
目では食べたいのに体が追いつかない、
追いつかないんだよね。で、今日さ、その1時間ぐらい違ったから、あ、そうだ、じゃあマークシティ抜けて歩いて会社まで行って、例えば和光あるから和光でとんかつ食ってから B さん収録行こうなんつって言って、うん、で和光寄ったわけですよ。で、 そのもち豚のロースカツ定食みたいのは2300円ぐらいだったから、ま、前食ったやつは、
はい、
だけどその上に黒豚のロースカツ定食っていうのがあって、
ほうほう、
これが2800円ぐらいなん
です。おお、結構いい値段ですね。
結構いい値段だけど、でもバカほど高いって感じでもないじゃん、なんか、
う
ん、
まあまあそうですね、
だから、
まあ、今どき値段だよね、
うん、
なんかね、
ちょっと贅沢しちゃおうなんつって言って、うん、黒豚のロースカツを食ったわけですよ、
はい、
そしたらこの前のもち豚は減ったのに黒豚の脂身がなんかちょっと重く感じるようになってきた。
あまあやっぱりそうなってきますよね、自然と。うん、
脂に負けるよね。
俺もうヒレカツの方に転じるべきなのかな、もう。
あ、実際そうヒレカツって全然違いますからね、あの肌は歯応えというか、はい、口に入れて、はいはいはいはい、飲み込みやすいというか、
まあ脂身もないですし、
うん、
いやついに石川くんがこっち側にやってきたか。
いやだから
ヒレカツ族に
次にもう一回もち豚の方
まだ粘る。
ロースで
粘る。
だからたまたま黒豚の脂身が俺にとってしつこかったのかもしれないから、もう一回もち豚のロースを一回挟んでから検証しようと思ってる。
以前さ、10年近く前ぐらいだと思うけど、
うん、
あの日本放送の、
うん、
ブロックの隣のブロックのビル、
はいはい、
今建て替え中の地下1階にとんかつ屋あったよね、
丸重、はい、ね、
丸重だっけ、丸、あ、そうだっけな、
うん、
で、あの俺食ってたら石川くんが入ってきたっていうことがあって
お、
それで石川くんロースターだったんだけど、
うん、
いやわっけえなって思ってたんだよね、うん、俺もうその時からすでにヒレ族だったからさ10年前ね、40代中盤ぐらいでもうヒレ族だったよね。
え、本間さんヒレも？
いや僕も基本脂身に関してはもう30代入ったぐらいからあんまりそこまでって感じになって、
うん、
やっぱりあのあっさりの方がもちろん好きですね。あっさりというか、
はい、
ヒレカツ、あとあのヒレカツの僕めっちゃ好きなのは梅しそ巻き、
あー、はいはいはいはい、
とかのがもう一番好きですね。あとまあチーズ巻きは好きだし、でも梅しそがあったら絶対梅しそですね、
はいはいはい、あ、丸やな、とんかつは丸や、
丸
うん、
いやそうか。俺でもまあよく話すけど、俺子供の頃から実はあんまりこってりしたもの好きじゃなくて、マグロも小学生とかだよ、赤身が一番好きだったのよ。
あ結構そういう子多いけど俺も赤身、
あ、本当？
いや、あのね、中学生ぐらいまでは、うん、トロあればトロ食べちゃうみたいな、
うん、
あのじゃあお父さんとお寿司屋年に2回行けるかぐらいの頃ね。でもやっぱ自分一人で言ったら赤身が安い高いじゃなくて一番いいね。
いや俺さ、中トロ大トロの美味しさで気づいたら下手したらここ15年以内なんだよ。
あのね、もう中トロも食べられない、油で。
え、本間さん中トロはどう？
まあ僕魚っていうかその刺身とかも10代の頃って全然実は好きじゃなくて、
うん、ああでもまあ魚はより肉っていう時代はあるよね。
そうですね。で、うん、多分そのちゃんと食べ出したのって20代後半ぐらいからですね。で寿司に関してはその卵とか、うん、
はいはい、
あのツナ巻きとか、あとあのかんぴょう巻きとか、そのそっち系しか食ってなかったの。魚の生魚の寿司ってあんまり食った記憶がないですよね。
本当にあのお母さんが心配する細さだよ。
しかもさ、山形の日本海側のさ魚の美味しさのとこ出身なのに、まあ
ね、だからそこはちょっともったいなかったなと思うんですけど、
うん、
海鮮の美味しさに気づいたのは20代になってからですね。
光り物だの、生きなよ、
うん、だから俺カルビもあんま好きじゃなかったです昔から。だけどと
ん
かつだけ生きてたのロースで。なのにやべえ、ちょっと今日の黒豚が相性が悪かったとまだ信じてるけどね。
まああとやっぱりあの本当にあの、うん、先人の知恵というか、あの、
はい、
腹8分目、
はい、
だ足りないぐらいで終えるのがマジでいいんですよね。
そうね。
だその下手したらご飯少なめで頼んで、
はいはい、
いやもっと食えんのにの状態で油に向き合うっていうのが結構いいんじゃない
か
な。
油に向き合う。
そのお腹もパンパンなのにあと4切れ残ってるとかだと、はい、結構その精神面でもなんかあれじゃないですか。 うわ、このまま、ね、このままじゃ残しちゃうみたいな、
はいはいはい、
それが良くないんじゃないかっていう。
いやなんかねちょっと食が細くなってきたな、情けないなっていうのね感じてますよでも俺でもなんか強がってるみたいだけど、俺時々さそのいきなりステーキとかのさ、刺しが入ったステーキとかじゃなくてさ、
はい、
町のさ安いステーキ屋のさ、あの油がすげえ脂身があるやつ食いてえなと思う時あるよ。
なんかさ、
うん、
ちょっとお町のステーキ、うん、お町のなんか洋食屋とかレベルでいいんだけど、うん、そこに出てるステーキでサーロインって書いてあって、
うん、
めっちゃ油の面積多いやつ時々あるよね。
そうそう
時々ある。これはあの下町側では時々、うん、あ結構あるあるの。
あとなんかさ安い牛の油ってさ欲する時あるのよなんか。
欲する時あるのね。
そうそうそうそう。いいステーキじゃなくてあの安いさもうなんかもう油がもう全部溶け出ちゃったみたいなステーキの端っこのさ。まあそんな中ですよ。大間さん、
はい、
大間さんもどうですかって話なんですけど、
はい、
なんか西川貴教のオールナイトニッポンすげえ評判良くないですか。
あそうですね、なんか番組もそうですけど、うん、あとそもそも西川さんっていう存在が今、うん、世の中単純にめちゃくちゃ注目集めてないですか。
バブル来てますからね。
そうなんかそうですよね。
ほとりみバブルが来てますからね。
なんかこの
特段こう30周年キャンペーンみたいなことじゃなくて、
うん、
こう往年のコンテンツっていうのがさ、うん、まあある種こう引っ張り出されて、
うん、
ご自身でもファーストテイクさらに公開とかやってるけど、
うん、
まあ、あの10月期のなんかテレビの主題歌とかね、
うん、
なんかネタが多いよね。
多いよ。いやなんかさ
すごいですよ。
その俺正直さこの前オールナイト、まあ、やって、まあ、その30周年みたいなことのが大きなテーマとしてあったわけじゃない、
はい、
で、まあ、こういうさ復活の特番のさ作り方っていろいろあるんだけどさ、
うん、
ちょっとその30周年でそのラジオの歴史を振り返るみたいなところ、思い出教えてみたいなところのテーマにしちゃったことによってちょっと同窓会っぽすぎたかなって反省もあったのよ。
ああ、まあ
これまあさ、うん、
ある視点から見るとまあ別のやり方もあったんじゃないか的な石川さんの中では、うん、なんていうか、うん、
これちょっとさ作り手側としてはさ、うん、なんつう難しいよねやっぱ復活する特番ってどうやるかって。で言うとなんかちょっと昔振り返りすぎて。ちょっとその新しく、はい、それをね、それこそザ・ファーストテイクとかでさ、うん、石川貴教という人を知った人に対して門戸が狭めすぎちゃったんじゃないかなっていうふうに実はちょっと、まあもうそれはもう企画の段階からちょっと思ってたりとかしてて、でどうなのかなっていうふうに思ってたんだけど、
はい、
その西川貴教のオールナイトニッポンの世代じゃないスタッフとかからも、
うん、
めちゃめちゃ面白かったっていうのをすげえ言われて、リアルタイムで聞いたことないやつだから、
ま、だからやっぱりなんかちょっとそのグレイテストヒッツ的に成功したっていうことなんじゃないですかね、うん、
はいはい、そうなのかな。あとは石川さん、メールで紹介されてたことって全部事実なんですかって
あ、まあごく一部ではありましたけど、なんかその読まれたエピソードというか、
はいはいはい、
いやーそれはね、あなた方が体張ってやってきたことだからいいんだ、誇ってくれよ。コンプラうんぬんじゃないよ、昔のことを叩くんじゃないよ。
そうね、いやーなんか結構だからいろんな人からすっごい面白かったっすっていうの言われてますね、この1週間。
あららら、ら素晴らしい。
メールも来てますって、
はい、
ペンネーム盆栽名古屋市天白区、西川貴教のオールナイトニッポンお疲れ様でした。面白すぎてあっという間の2時間でした、
はい、
レイブと職人の話だけでなく古参ファンからの当時のエピソードやハプニングについてのメールも多く、かなりの数のメールをさばいたのではないでしょうかと。さらに新規リスナーとの生電話やひたすらホットリミットをこすったり2時間とは思えない水で楽しかったです。またレギュラー番組日本放送で復活すると嬉しいです。いやなんか俺も全国のタイムフリー聞いたもんね
いやー素晴らしい。
いや悔しいかな、やっぱさあの人のテンポ感がさ、やっぱもう何年もやったら心地いいんだよね、やっぱ一番。
まあ間合いというか、その緩急、そうっすよね、
うん、
やっぱりなんか染みついてるというか、
食べ慣れた定食屋に帰ってきたみたいな。
そうそうそうそう、もしかしたら美味しくないかもしれない、そのとんかつはね。
美味しくなくてもいいのよ。そう、美味しく食べ慣れてるから。
学食のとんかつがいいのよ。
そうそう、これみたいなのもあります。
そうそうそう。
キャベツの千切りも適当だったりしても
全然いいのよ。もう全然切り細くて細くなくていいのも。なんかやっぱさ、悔しいから心地いいしさ、やっぱ。悔しいから日曜日日本放送で仕事して新内さんの声聞こえるとホッとするとこあるしさ。いや、なんかしかも言うとさ、今回さ、西川貴教という人自体がさ、調子が良かったよね。トークの。
ああ、なんかラジオモードだったのか、うんうん、っていうか前ライブ後でテンション上がってて、
なんつうの、完全ラジオのモードっていう感じでやってくれたもんね、うん、今回ね。
で、企画コンセプトを噛み砕いて、うん、西川さんの中で膨らましてみたいなのが絶妙にうまくいったっていう感覚はありますよね、はい、なんか。
そうね。
だからさ、なんつうの、うん、あの、いや、昔の登録流してんじゃないのかっていうタッチにもあったね。
そうね、だからもう往年の前世紀と変わらないテンポ感、
ほんまがさ、そう、うん、ほら声の調子が昔と、あれ昔のやつを聞いてんのかなって、
うん、
これ前回の B サイで言ってたんだ
けど、うんうん、
なんかそんなこと言ってたよね。
そう、なんか声が、なんか細かいニュアンス、うん、息遣いまでなんか当時のまんまっていうなんか印象でしたね。その15年、
はいはいはいはい、
下手したら20年ぐらい前の、だからそのそれが本当不思議というか、
うん、
ずーっと続いてる感じというか、
千葉県八千代市黄昏39歳公民、今回の西川さんのオールナイトですが、7月に第1子が生まれたこともあり、まずさ39歳だったらさ、もう番組やって20年経つから、まあでも19だったらギリ聞いてっか、
うん、
うん、だから途中からね入ってこられたっていうね、うん、
7月に第1子が生まれたこともあり、2時頃から夜中のミルク授乳とともに聞き始めましたと。そして、はがき職人のネタで自分は爆笑し、それに反応した子供が泣き叫び、妻からも激しく怒られましたが気分は悪いかですと。そして改めて西川さんのオールナイトは日放送内において花火というか爆撃のような存在だと感じました
そうだね、うん、刺すとか殺すみたいなやつだよ、
やつだね。西川さんと石川さん、そしてはがき職人の化学反応は唯一無二です。またタイムフリーにて聞き直します。皆さんお疲れ様でしたということで、もうさすがにタイムフリーはなんかもう終わってるけど、なんかもっとお金出せば聞かせてあげますよみたいなサービスあるよね。
追加アーカイブが追加されるみたいなのは、
ほんまさんあれですよね、正直言うと我々的に言うとオールナイト日本ジャムで聞いてもらった方がありがたいですよね。
まあそうですね、なんかちょっとしたなんていうか何かは得られる可能性はあるかもしれないですけど、
まあ、
だってその、うん、タイムフリーを課金して伸ばしても30日が限度だから、
は
い、それ あと秋冬になっても、はい、あれそういえばもう一回聞いちゃおうかなの時に、オールナイト日本ジャムのってアプリでね、
そうですね、アプリ、
うん、
の会員になるっていう、まあ、ある種サブスクみたいなことになって
る、うん、オールナイト日本ジャムで聞いてもらえるとね、チャリンチャリンっつって
ただなんかまあ想像しているよりちょっと変ですけど、どのぐらいが想像なのかも分かんないけど、
はい、はい、
まあこれによって何かが安定を得るとかではないですからね。その
そうね、 そんなにもらえないバカみたいに、
そう
なんだ、オールナイト日本ジャムのおかげでドバイに別荘買いましたみたいなことはないよ。
そんなにもらえないとかうるせえ。少しでももらっていただいてるんだから、ありがたいと思わない
か。いや、だからオールナイト日本ジャムのおかげで、もち豚じゃなくて黒豚のロース定食を食べられるくらいよ。
そのも年に1回ぐらいですね、はい。毎回とかではないです。
だけど、うん、ね、チャリンチャリンした方がありがたいよっていうね。
まあでも確かに、まあ聞いてほしいですね、はい、その
はい、
なんていうか、で確かに新規の人もよくわかんないけど、うん、なんかすごかったっていうのは伝わったっていうのがやっぱり一番良かったんじゃないですかね、
う
ん、
まあそうね、西川貴教のオールナイト日本の時に俺すげえ思ってたのは、 ラジオで今目の前で起きてる全てのことを伝えるのは無理だっていうのを、うん、いや俺あの言葉で何もかも伝えようとすることは俺は無理だなっていうのは、うん、あの番組に悟ったんだよね。それよりもなんか雰囲気とか熱が伝われば伝う方のことの方が大事だっていうのはすっげえ思ったんだよ。言葉じゃなくてもう熱や雰囲気が伝わればなんか一番いいなっていうのを勉強したんだよね。なんか
とんでもないことになってるかもしんないっていう空気が、
う
ん、
そうそうそう、
あれですよね、あの
聞き逃せないってなっちゃうみたいな、本間が外に中継に出てて周りにね明らかにリスナーの暴動が起きてるみたいな雰囲気が伝われば、うん、なんか何もかも実況してくんなくても雰囲気さえ伝わればいいかなっていうところでもあったんで、まあうね、あのもしよろしかったですね、
そうですね、聞いてほしいです、
うん、オーナイトブンジャムの方で聞いていただければというところでございます、
はい、石川
本間
ブルンの
B サイドユアライ
フ、いきなりミートーと、はい、いうことでございまして、Google ミートを使ってですね、リスナーとコミュニケーションを取っていこうと、番組の公式 X の方でですね、まあ、今回の収録は何日の何時頃からやるよ、その収録中にいきなり Google Meet でつないでもいいという人連絡ちょうだいって言って、まあ、いきなりとか言ってるけど実はちゃんとここの、ビデオ通話に入ってきてくれと、でイナーキーが事前にねメールを送ってくれるというところで、とても紳士的なコーナーです。
なんか大人なので我々も
大人なので我々もね、
うん、
先週ですね応募してきたけど出られなかった静岡県浜松市中央区の高橋の猫がまた応募してきてくれました。前回大変申し訳ありませんでした。今回帰省帰りですが、パソコンはスマホ前にスタンバイしてメーラーを更新定期的にしてみますんでお時間があればぜひということで、
はい、
さあ
聞いてみましょう。
じゃあ稲垣が丁重なメールを送ると、
丁重なメールを、
うん、
レッツゴー
ゴーと聞きました。まあちょっと今回紹介する時間がないんであれなんですけれども、
はい、
我々ほら将来に不安を抱いてる人間たちがこれからどうやって貯金を増やしていけばいいのかっていう資産運用のメールもだいぶ送ってきてくれてるんですよ。リスナーのみんなが
もう今日もさ、うん、なんだっけあのヤフーニュースのトップにさ、
うん、
ニーサ貧乏とは
いやちょっと本当にもう我々もうねニーサとあとオールナイトニッポンジャブこの2本で論法に抜こうとしてますから
ね。いやちょっと柱にするには心もとない
細いよ
オールナイトニッポンジャブで収入で、ね、年に1回黒豚ロースカツで半年にそうね3ヶ月に1回もち豚ロースカツ
まあちょっとずつそうですね、いろんなの収入源というか、はい、なんか増やしていかないといけないですからね。
そうですね、
働き方稼ぎ方を変えていかないと
なるべくね、ほらだから労働しないでお金が得られる状況を作らないと我々やばいですからね。
来たよ、
お
来た、許可しますか、これ面白いから却下してみる
なんでなんで
そんなダメよ。
もしもし、
あ、もしもし、
高橋の猫、
あ、はい、そうです。
高橋の猫さ、前もさ、いきなりミートしたことあったよね。
相当前ですけど、一回あったと
思う。そんなに前、
結構、多分3、まあ、4、5年下手すると、
うん、
前から。独立してフリーランスになってから、一度、確か、なんかちょっと、そのフリーランスで悩んでるんですよねって話を、ちょっとした気が。
その時さ、あれだよな、はい、DVD にもなってるさ、B サイサンタで行ったよな、みたいな話したよな、確かな。
あ、しました、しました、しました。
そうだよな。はい、それも、そんなに前？
結構前だと思います。僕、ちょっと何回かその前、あと転職したりとかしてたんですけど。
俺、なんか1年ぐらい前のことかなと思ってた。
いや、もっと前です、もっと前です。
もっと前。
はい。
ちなみにさ、高橋の役は何きっかけで B サイ聞き始めてくれたんだっけ？
確か西川さんのラジオをもともと聞いてたんですけど、
なるほど。
それが終わって、まあ、めちゃめちゃロスに、うん、なって、
なるほど。
嵐終わっちゃったみたいな感じになっちゃって。
嵐が終わったら普通ホッとすんだよ。
アイドルの方の。
アイドルの方のね。
そうそう。そうそう。あ、なんか終わっちゃったみたいな。
え、じゃあさ、この前の西川の俺ら聞いてくれたら、
あ、聞きました、聞きました。
どうでしたか？楽しみ
だ。いや、めちゃめちゃ楽しみました。あ、こんなことあったなとか、僕、スーパーの時代から聞き始めたんで、あの前って、なんか、あの、ウィキペディアとかでは知ってるんですけど、あ、こういう感じだったんだっていうのを、その本人の口から聞けたんで、
はいはいはいはい。
なんか割と、懐かしいなと思いつつ、
うん、
あとはなんか、あと、もうスーパー時代も結構忘れてたこととか。
そうね、あの、
そうですね、
もう忘れていいことだからさ。あの、人間って、痛みとかを伴うことってどんどん忘れてくるできてるんだって。
あれは痛みだったのかっていう。
そうそう
そうそう。僕が割とスーパーになって、
うん、
序盤の方に聞いて、この番組本当に面白いなと思ったのは、
うん、
ラジオなのに本間さんの家をなんか鍵を合鍵作って引っ越させた時、
はいはいはい、
腹抱えて笑っちゃって
ありましたよね。あれは、まあ、まあ、現場にはいなかったですけど、本当に引っ越されちゃいましたから。
まあね、何度も言って、この前のオールナイトでも言ってるけど、あれも本当ね、みっちり1週間稽古した芝居ですからね、全部。
まあ、投資稽古を何回もしましたからね。
あの、新宿のね、もともと小学校だった稽古場で。
本当は、なんていうか、台本も、10個ぐらいまで言ってましたからね、書き直して。
バージョン中、そんなに直してんだ。エースが直しが入る。
立ち位置とかもだいぶ、あの、
ラジオだけの立ち位置とかね、気にしてやってましたからね。まあだから本当、本当ね、あの、いい舞台を見れてたね、高橋の猫は。
でなんか ラジオってこんなことやるんだと思って、うん、だから僕 TM レベルションもともと知らなくて、
うん、
でラジオから入って、
うん、
でそういうのを見てた時に、
うん、
なんかお笑い芸人さんなのかなって西川さんのこと最初思って
たあ
でその DD 出すんだガンダムでって言われて前後だちょっとあのもしかしたら認識前後してるかもしれないですけど出すんだって言われて、なんかちょうどヘキサゴンとか流行ってた時だったんで、なんか芸人さんが CD 出すこと多かったんで、あ、CD 出すんだ買わなきゃと思って
なるほど
買いに行ってアーティストらしいって聞いてなんかびっくりしたって
本当
に今は西川のライブとか行ったりすんの高橋の猫は。
いや行きたいんですけど機会がなくて、
うん、
せっかくなんで行きたいなと思いつつちょっと
今年のツアーなんか近くあったっけ。もうさ、まあ、名古屋があるか絶対。
そうですね、あとはどのぐらいなんていうか、まあキャパシティによってはもう全部ソールドって感じだと思うんで。まあ
そうね、うん、
ですよね。
ね、年末12月のね26、27かなんかに、ね、愛知県芸術劇場大ホールがあるから、それが多分一番近いんじゃないかな、静岡からだったら。
あ、そうですね、名古屋が結構やられること多いんで、うん、そう行きたいなと思いつつ、まあ行きたい時に大体お金がないか時間がないかのどっちか。
はいはいはい、うん、まああれっすよ、あの、まあ、今回さ、あのオールナイトだから見てたけど、ちょっと昔のツアーのリバイバルやってるんで、
はいはい、
多分ねこれね、ジョーカータイプ2のツアーの方が JT2 ってやつの方のツアーの方が高橋の猫の青春時代の曲が結構いっぱいやってんじゃないかなっていう ツアーがね。あー、うん、
じゃあちょっと楽しみかもしれないです。
往年を聴けるから。
そうね。
あ、
それこそ、ジョーカータイプ2とかは、なんつうの、いわゆる TM レベーションの代表曲と言われるような曲が、多分やってた頃だと思うんで、
はい。
これ、もしよかったら、ジョーカータイプ2、もしよろしければ参加していただければと。まだ、チケットね、まだね、販売してないと思うから。
ああ、じゃあちょっとスタンバって。
うん。
頑張って。帰るように、
はい、いうところで、もしよかったらライブもねぜひ行ってあげて、まあさらに時間があるよ、お金にもよかったら稲妻もだいぶ近いからさ、浜松からだと俺らに比べたら
そうです、まあ確かに
東京から行くよりは稲
妻が200キロぐらい近い、ね、
うん、タイミングとしても、あとチケット的なあれとしても稲妻が一番チャンスではあるかもしれないですね、
うん、そうね、
あ そうなんですね。
もうだって俺らに俺らと比較したら浜松から市街行くなんて全然近いからね。そうです。俺らはあの浜松大体あれよね、倍率って1回目の給油するとこが浜松よね、本間さんね。大体。
ああ、まあそうっすね、うん、あ。何度も行きましたというか何度も通りましたね。
今年の車燃費いいねって言って。で、なんか浜名湖とかで給油するっていうのが大体のパターン。なんで、よかったらですね、稲妻とかも行ったりとか、ライブももしよかったらお金余裕があるよって参加してみてくれね。
はい、ありがとうございます。
です。じゃあ、どうもありがとう。またメールちょうだい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもです。
いやー、いうことでございまして。高橋の猫ね、いやいやいや、ほんと夜中に行きましたからね、浜松の家ね。
いやー、そう、真夜中というか、印象ですね、なんか。
そうね、ほんとに真夜中だったもんね。うん、1時、2時ぐらいだったもんな。
いやいやいやいや。まあでも本当ラジオと、うん、ラジオの西川さんを知ってっていう、まああの、うん、結構まあ当時は多かったのかもしれないですけど、すごいあの健全なファンの増やし方をに貢献できた
みたいな。そうですね、我々ラジオのスタッフとしても一番嬉しいファンになっていく道の道筋の一つですよね。そうですね、うん、
素晴らしい。
いやこれございまして、なんかお知らせすることありやすい、おまさん。
まあ稲妻がありつつ、
うん、
あ、まあ、今週末で言うと、まあ、ちょっと仕事であれだというと、なんかニコニコ動画でボーカロイドコレクションっていう、うん、はい、まあ、ボーカロイドの投稿祭、はい、新曲をボカロ P の人が作って、はいはい、投稿して、うん、でいろんな数値でランキングを発表してみたいなのがあって3日間今週末あるんですけど、それをちょっと担当していてというので、まあ、22、23、24かなっていうのが3日間あるんで、うん、まあ、ボカロ好きな人
も
週末、週末なんですけど、
週末から週明けか、
そうなんです、月曜、最終日が月曜みたいな、
土日月って変な編成するね、またね。
そうなんですよ、なんかこう祝日、うん、多分祝日だった時にそうしたから、なんかそうする風にしようみたいな、日曜で終わらないみたいな感じ。
なるほどね。あとは稲妻関連でいうと、これ配信までに間に合うか分かんないですけど、プレイガイド選考が、8月21日あれ、もしくは8月20日まで、まあ、E プラス上層チケットピアノなどでやってるというような感じですね。あとは、まあ、新しくアーティストのラインナップなどは新しいラインナップ発表されてないというようなところで、
はい、
まあ、もしよろしければ稲妻もというような感じでございます。まあ夏終わろうとしてますよね、なんか。
いやー、ちょっと寒いぐらいにな、まあまあタイミングによってはですけど、涼しい日が多かったっすよね、数日間。
8月入ってからほんと東京涼しくなっちゃったもんね。うん、だから熊本とかさ、あんなに暑い感じ申し訳ねえなって思っちゃうもんね。
確かに関東だけの話ですけど、確かに、うん、まあここ数年のあの猛暑に比べたら全然あれですね、東京は過ごしやすいという
か。いや結構ほんとこの前も話したけど、身構えてたからさ、肩透かし食らってる感じすげえすんのよね、なんか。
そう、あの冷感パーカーとか、うん、UV カットパーカーみたいなの結構買ってたんですけど、
はいは
い、
うん、
でカバンに入れてたけど着る機会全然ないっすね。
いやそういう感じになるよね、
うん、
まあまあその反面だからさ、もう逆にね、この前豪雨千葉ありましたけども、
まあ確かに、ね、とんでもない雨の量でしたからね。
まあね、ああいうこうなんつうの、車の中に閉じ込められちゃうみたいなところは都市部の方が多分被害としては起きやすいことだと思うんで、うん、まあこうなかなか備えろっつってもね、備えることは難しいかもしれませんけど、ね、
あの普段の暮らしの中では、
うん、
まあ自分の家の近くのハザードマップを見ておくっていうのはよくあるね。ね、うん、
まああれよね。車はさ、今もうしきりにさ、情報番組のところでやってるけど、こう、なんつうの、車の中に水が浸水してきて、周りと同じ高さになると、ドアが開きやすくなるのね。多少重いけど。みたいなことは、ちょっとね、学習して覚えといて、っていうのは、だから焦らずに脱出できるタイミングを待つとか、いうことも結構大事ですし。
あと車の窓ガラスを内側から割るのに、
そうね。
ヘッドレスト。
はいはいはい、ああ使えるっていうね、うん、
あの刺してあるパイプのところを、うん、あのガラスに当てると
当てるとね、そういうのもありますし、ちょっとねやっぱね災害大国ですから日本は、まあなかなかこうさ、いつ本当に災害が起きるのかわからないので、そういうことを気に留めながらですね、日々残りの夏生活していければなというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川と
本間と
ブルンがお休みでした。明日っけまた、
はい。